2月11日から神戸市中央区の神戸海洋博物館で開催されるフェア。このフェアとはなんだ。おはようございます、バンバヒロフミですと。
おはようございます、増井たか子ですと。
おはようございます、ついの吉ですと。
しかしこの2日間、本当にあったかいですよね。
ちょっと気持ち悪いですね。
なんか、3月の半ばぐらいの陽気でしょ、
はい、
で片や関東の方は雪が降るとかなんか言うてますやん。
降ってるところもすごいね、箱根もすごいみたいだったし、はい、でも都心はなんか雨だったりとか、
ね、だけどもうあの完全に春のモードですね今
ね。
こっちは
もうちょっとしたら桜咲きそうな気がする。こんなまま行ったら、
いや確かにありますよ、
ね、
もう菜の花咲いてとかあんやん。
ねえ、
でしょ、まだ1月ですよね、
だから梅が咲き遅れとるわ。
いやこっちゃ
桜に抜かれるかも分から
ない。咲いた梅ちゃん梅が咲いたか、
桜はまだ咲いない、
ね、ですね、順番としてはね。
桜は咲いたか梅はどらしたみたいな。
おいおい今年休みかみたいな。
おそう、
はい、1年休み。
まあでもこれはまあありがたいっちゃありがたいけど、いや、ね、僕らやっぱ寒いの家、まあ、そやけどこれは良くないよ。
本当にスキー場の方も大変だし、いろんな意味で良くないよ。冬物全然売れてるみたいしね、
でやっぱり例えば野菜とかも、その寒い冬を通り越さないと、プチッと美味しくならない
のもあるよね、
なんかだらけた野菜になってしまう。
ごめんねだらけてて。
だらけるというと今日、はい、いつもね、はい、始まる前に、いろいろおにぎりとかいただくんですけど、パンとかサンドイッチとか、なんか増井さんが吉次師匠にね、あんた今日よう食べるけど大丈夫。
いやそんな口はない。なんかそんな心配した感じじゃない。怒るような、あんた今日は早いこと食べるなって。
そんなことない。
一括されたんよ。
違うでも今までねあんまり本当食べてなかったよね。
いや、まあ、最近はちょっと
ダイエットしてる
よね。今
日なんか結構チェーンスモーカーならぬチェーンイーターみたいな感じで、バカバカバカバカ食べてた。
いや僕もね、なんかいきなりのパッと食ってるから、今日はよう食べてるなと思ってたんやけど、増井さんほど意識はしてなかった、
はい、
そしたらおたかのその一言や、なんだなんやみたいな。
そうでしょ。僕びっくりしたわ。
分かったよ。なんでか。なんで一つちょっと四角いですね。はい、ちょっと砂糖をまぶした、
はい、
パンみたいな、
はい、
ケーキみたいな。
菓子パンね。
菓子パンみたいなのがあったんやけど。
今日ねあれがごま団子がなかったんよ今日。
ごま団子なかった。
ごま団子、
ね、で増井さんの考え方ではですね、打ち合わせ終わったらそれを食べて本番に臨もうと思った
あ
たんや。
あごま団子ね。
ごま団子ないから。ないから。
ないから。ごま団子ないなと思って。
四角いその
あお赤澤プロデューサーは用意してくれた。
用意した。それをやな、お前がもう容赦なく食ったんや。
そんで怒りはったんや。
怒らはった
んや。
ほんで赤澤さんも、これはねきっちゃんのやないんですよ、増井さんのです、とか言い出して。今日はごま団子なかったからこれ言ったんですよ。これはねこの店の新製品でね、もうお高さんに喜んでもらおうと買ってきたのにこいつが食べましたみたいなことを言いよんね。ほんたまさんもっと怒ってしもて。
もうそうやな、もうガバガ食ってもうて。
いや、それやったら言うへんよ。名前書いといてくれよ。
いやいや、
マジックで袋に麻酔って。
ほらほら、そんな名前なんか書かんでも起き手があんね、起き手が。
けどねそれやるけどね、まあうちにそれ思い出して
何でもそうや。狼の群れでも一番先に食うやつと最後に食うやつがおるやろ。
あらまあそれは縦社会やからな。
ボスを置いて。いや
けど今日ね、麻酔さん食えへんかって残り、ごま団子でもないし、分かれへんかな、ごま団子でもないし、結構他のま食ってたから、もうあこれお気に召さんねやと思ったんや。
いや違う。
だから俺も気ぃつかんかった。それは
一番大事な。
いやけどね、僕ちょっと聞いて、それはもちろんバカが言う起き手はよう分かった人間や。僕も
分かってない。
分かった人間や。それはだからけど今日はこれは増井さん他のも食べた、今日はもうこれおしまいやなと思って、ほんでちょっと甘いのが欲しいなと僕思って、ほんで食べたいんですよそれ。 ね、松田食べ売れ残ってると思ったんや僕は。本当は食べたらそれがボロボロになるやつやったんで、
あパラパラのパサパサの、
もうなんかもう汚くなるから、うん、食べさしなんか残しといたらあかんという逆にね、
で無理して食べてた、
無理ではない美味しかった。
そっか、
もうなんでそんなに悪い人間すんのよ。
いやいや
ほんまに、いやいやいや、
だからやっぱりちゃんとな、様子見ながら、
いやじゃあ僕は悪いよ、
認める、僕なんかもう絶対決まってるもん。
いやだから
もう食べるもんは決まってるもん、おかか絶対手出さいもん俺。
時たま迷ってこれなんかなって言ってる時あります
よ。あるけど手出せないの。返すが
確認だけ。
俺はもうシーチキンの
おにぎり、
おにぎりとパン、
あの塩のパン、
塩のね、パン、
あれだけ、
あのまああのね、お赤飯のがあったらまあお赤飯、
どっちかや、ね、どっちかや、
うん、まあ分かってよそれは、うん、
だから
松井さんもね分かってんのよ、
君は割と自由行動する
。自由行動、いや違う、でも今まですごい節制してたのになんかもうやめたんかなと思うぐらいの勢いで食べてたから、
いや、
すごいなと思って。
違う違う、あれは怒ってはった。俺もあわしもた、頭に
でも
あんた食べないよ、いや、
怒ってるとしたらごま団子がないことに怒ってたな。
よかった。
その赤澤聞いてるか、
じゃあ
ごま団子や、ね、
なかったんだってさ。売ってなかったんだよ。
あお店や、お店が悪い、
しょうがない、
お店に売ってなかったのごま団子。
だなんだって今日売り切れてたん。あそうか、朝早いとね、まだ出来上がってないのがあるのよ。
まあ、そ, そ, そこや、
さっきに買いよってやつがおった
んや。違う、だからそれを見とかなあかんねんお前が。
いや見てたつもりやったんよ、
今日はごま団子ないから。
いや見てたつもりやった。
俺たちはどんなグループやね。
いやけどね、それ一番大切なことや、ママさんやるように。
食べ物でこんだけ
そう、食べるも一番増水さん盛り上がってるんちゃいますよ。
え、何の
怒られてんねんね。
いやいやいや、
食べ物が一番怖いねんか増水さん。
食べ物言うとさ、
決勝
時代から僕はあの先週かな。私大津行ってるやん、
はい、
で大津には
そう、蕎麦屋がない言う
て、
言わんは言わはった、
うまい魚はない
な、はい、
へちまだ言うたよ、うん、私全面的に謝罪させていただきます。
あったん、
ありました。
え、どこに。
あのね、
そんな不思議そうに言うのもおかしい。
いやいやいやいやいや、
草津、うん、あの大津市じゃなくて草津市っていう、
隣なの、
隣だからその、うん、まあ車で言ったら10分、いや15分か20分ぐらい行ったとこに、うん、すごい、ハズリというあのそのスーパーでっかいでっかいがあって、う
ん、ハズリさん、
そこはもう本当に魚も野菜も、うん、もうなんかもうワンサがあるね。
へ
で昨日家内が行って買ってきた、
うんうん、
食べたら美味しいね。
何を好的あったんですか。
あのまずあのカレー、
あ
ー小餅カレー、
うん、美味しいね、
うん、それとあつばす、
お
お刺身、
それ刺身、
うん、うまい、失礼しましたみたいな。
あお魚ね、
そこになんかこうすごいいいものが集まってくるっていうのはなんかやっぱりあるんですか。
あのね、草津っていうとこは今あの本当に人口が増えてんのよ。でまあ京都から大阪からでも通勤圏やし、
うん、
であのどんどん住宅ができてんね、
うん、
だから、うん、そういうもんも当然できるわね、
大きなスーパーもね、
うん、だから、うん、あの知らんかった、失礼しましたみたいな。
そうなんだ、
それお店もっていい店いっぱいあるんですよ。
いやない。
あまたまたまたまた怒られるよ。
なんか俺こう
怒られるよ、
なんかホルホルしてるつもりやのに。
でもね、僕ね今まあ大津いるやん、
うん、
ね、それでね、だ京都はだいたいまあ、そうやな週2回ぐらいは行ったりしてて、
うん、
でまああの主治医とかも、
うん、
あの京都やから、
うん、
で昨日あの1ヶ月1回行くわけですよ、
うんうん、
行ったやん、行ってそれでそしたら、いろいろ血圧とかずっと見てね、
うん、
いや血圧が元戻ってますね、僕ちょっと高めやって、
うん、
あ
普通になってる
わ、おやすごいやん
言われて、それで体重測ったらうわ3キロ痩せてますね、
え
大きいわ、
すごいやん、うん、え運動してるのなんかって、
そこでな、うん、なんでやろうと思ったんや、
うん、
そしたらね、僕まあ花と鈴という2人のマルチーズがいますけど、うん
はい
はい、で花はあのもう12歳やけどすげえ太ってて、
うん、
あんまりその散歩せえへん今まで、
うん、
でところが あの、まあ、環境がすごくええんで、うん、あの観光客もいいし、うん、本当にもう人はおらへんし、
自然がね、
自然があるし、でそれをまあ歩かしてるわけですよ。
お、そう。
でどんどんどんどん歩いてるうちに筋肉ついてるから、うん、距離が伸びるわけ、
うん、
その花のね、うん、それで僕は2回行かなあかんねん。
あ、別々に行ってるんだ。
まず花をまあちょっと行って、うん、それで次に鈴はまあよう歩くから、うん、ね、鈴行くわけですよ、うん、それで結局花も走行距離を伸ばしとるわけです、
う
ん、それで鈴も、うん、もう本当に気持ちいいから、うん、ガンガン行って、うん、そこもう1日ね、まあ延べにしたら1万歩ぐらい歩いてるわけ。
あ、それがやっぱりすごい。
毎朝
バンバンの体にもいい作用をもたらしてる。
そうそう、だから、ある今日なんかは朝行けへんから、うんうん、で帰ってきて夕方行ったり
する、うん、あ、夕方行きやんねんね、
う
ん、
それともう一つ、近くにその会員制のプールがを見つけてあって、
あった、
そこがもうね最高でね、うん、25メートルのプールがあるんだけど、人多いとないね。
お、
時間、
あ、時間帯って
誰も多いとない、うんうん、もう貸し切りみた
いな。すごいや
ん、うん、そういうなんかもう恵まれてるわけ今、そういう運動環境、
いや、だからもうスポーツ施設はあるんかなと僕ふっと思ったんです
よ。そこが一番大事だったんやけど、うんうん、ああ見つけて、でそれも車で10分ぐらいやから、
うん、
それでまあそういうなんで、それであとね大きいのが、酒を飲みに行く機会が減った。
あ、そうか、夜な夜なちょっと行こうかがないんだ。
だってそら、すぐ祇園のそばにいたわけやから、
ね、そら誘惑多いよね。
誘惑多いし、でまあちょっと、ね、うん、行こうかみたいなのはいっぱいあったけど、うん、それ一回出てくの大変やから、もう行か
ない。あ、そうなんや。
けど家でも飲むでしょ。
いや飲むよ、飲むけど、うん、
やっぱり量がやっぱり、
それは家に、京都にいる時も飲んでたけど、うん、家でもね、うん、だけど、それ以外の量が減ってるから、
すべてがすごいよ。
そう、すべてがすごいのよ。
やっぱりそれもやっぱり運動ですよ。やっぱり
だから、ね、もうきっちゃんが毎日歩いてこんななったやん、
うん、5キロ目標に
小さいおじさんになったけど、
天笠
俺も小さいフォークシングになるかもしれない。
ついておいで。体は楽よ。みんなびっくりしてある人も多いけど、体は
それはね、当然膝の負担とか、うん、そういうもんも当然体重がなくなると楽になるよね、
う
ん
う
ん、
そうよね、
心臓にも負担が、
うん、そうだね、ええことだらけやんね、
ええことだらけですよ、うんうん、だからね、今割と調子いいんですよ。
お、それはええことや、
うん、習慣にしたらね楽ですよ、うん、そんな習慣にしてしまえや、
うんうんうん、そうそうそうね、うん、まあそんなことでね、
はい、
やっておりますけど、うん、怖いといえば病気の話とか出てね、今体の話で、うん、新型
コロナウイルス
肺炎、
うん、ね、多いですね、あれ
すごいです、
ね、マスクしてる人多いもんね、電車の中とかで、
う
ん、
そうや、
やっぱり
あれに指定されましたよね、
はい、
なんだっけ、
とりあえず強制的に入院もさせられるってやつですよね、
うん、
はい、
だから指定感染症やに指定された、
感染症、
それはあんたあかん言うたら無理やり入院させることができるし、うんうん、ね、だから今例えば武漢ですか、うん、あそこで発表してるのが106人ぐらいでしょ、死者が、
あ、
ここで患者が5700人かなんか、うん、やけど嘘やと思う、ね、
隠れてる人たちがいっぱいいる、
もっともっと
ニュースの陰には
あると思う、だから中国がやっぱり初期その衝動が遅かったでしょ。
あ、そうか、
最初隠したでしょ、
うん、
このまま公にしたらいかんということで、でそれでえらいことになって、気がついた時には
もうちょっと抑え込めなくなって、
ね、抑え込めなくなって、で今更武漢を封鎖したともう500万人ぐらい出とるわけや。
そうやね、
でそれやっぱ日本来てるわけや、
ね、
だから
だってバスの運転手さんがね、
そう、奈良の
発病しはった、あれ武漢のなんかねツアー客を乗せてってことでしょ。
そうですね、だからその人から人へ完全感染するわけでしょ。
っていうことはすごい怖いよね。
怖い、だからね、今京都なんかね、
はい、
すごい人じゃないですか外国人が、うん、それ危ない俺これ出てよかったと思って
ちょっとちょっと
確かにだけど本当に人混みは怖いよね。いやそ
う
ですよ
けど、うん、あのマット西村が言ってましたけどあの南なんかはごつい外国の観光客が今少ないよ
あの、
うん、
いや中国が
今、うん、出ちゃダメになった
団体旅行を、うんうん、
禁止になりましたね。
だからあのその UFJ にしてもディズニーランドにしてもガラガラですわ、うん、今、うん
それだけ多かったということですよね中国
の特にこの春節の時
はね、まあ、特にすごいはずですもんね、うん、でもだけどそういう方をねこう当てにしてってっていうか、うん、そういう職種の方はもう大打撃ですよね。
それはあのほとんどみんな待ってたでしょ、
大変な時期にね大変なこと
になって団体やからキャンセル食らったら、うん、あかへん そ,、ね、それででもその都合でキャンセルしたんちゃうん国が出たらあかんって、
う
ん、
もう出られないんだからしょうがない、
うん、いうわけやから、うん、そうキャンセルも取れへんでしょ、うんうんね、だけどこれがまだあのどういうふうになっていくかわからへんわけよ、うんうん、パニックになるかもしれないそれね、うん、
なんか SARS の時もねなんかわあわあなりましたし、
ねうん、SARS もねでもねすごいなと思ったらある時に突然収束したでしょ、うん、SARS ねだから、うん高なってきたら結構収束するんじゃないかなと。
あそうなの
知らんけど
そんなええ加減なことい
やサーズもそうだったじゃないですか。
あなたがなった
の特効薬なかったんですよ。
なんか
金が
ピークが多すれば
スッとフェードアウトしたから。
ただだからそこでどこで抑え込めるかですよ ね、うん、問題はね。だってね夏になったらオリンピックなんかでまた人の出入りがすごく多くなるわけでしょ。
そうですよ、
ね、そんなこと考えたらもう本当早く抑え込んでっていうかね、うん、なんとかしないと大変なことになるでしょうし。
そうね、まあ、あの外国行くのも本当にまあ考えもんやなというのもあるけど、うん、外国っちゃね僕はそのこの肺炎全然関係なくて、うん、実は来月 の、うん、あの8日ぐらいからフィリピン行く予定だったんですよ僕
2月に、
うんうんうん、でそれは何かというとあの FM 倉敷というところで、うん、その金坂良一さんという人がいてで彼は金パッケージというそのパッケージ、うん、あの段ボールとかのパッケージを、はい作ってある会社の社長なんですよ、うん、それは会社は埼玉にあるのかね、うん、でそれでやってるのはなぜ倉敷でやってるかというとあそこで西日本で大きな被害が出て、うん、で彼は総社高校を出てるわけ、うん、で地元でなんかその力になりたいということでまあそのFM で番組を自分でやってるわけ、うん、でその彼が西洋の大ファンやって、うん、でぜひ僕にということで
行ったやんね
前にね。それでなんかすごい意気投合して、うんうん、で僕いつも行ってるわけ。
あそうなの、うん、レギュラーで
出演してらっ
しゃるわ けるわけ、うん、
でねその彼が、うん、まずその彼はね途中入社したわけ、うんうん、その金パッケージという会社に、ね、
創業者ではないんですか。
創業者じゃない、おプロパーでもないわけ、うん、でそれで今度外国にその会社を設立して、うん、フィリピンにまず設立してでそこを海外責任者になって行って、うん、そこを大成功させて、うん、それであと中国とかタイとか、うんうん、インドネシアとかに工場をずっと作っていったわけ、うん、で、まあ、全部成功させてこれで本社に呼び戻されて社長になったわけ、うん、
すごい
すごい、でね、で今回も、うん、なぜフィリピンへ行こうとなると、うん、フィリピンですごい成功したから、うん、成功したんでフィリピンに恩返しをしたいということで、いつもそのマングローブってあるでしょ、
はい、
海辺にこう
生えてるね、
根がぐわーっと、うんうん、岸辺に根がぐちゃーっと、むき出しの植物があるじゃないですか
南国のね国特有の、
はい、あれは何がいいかというとあそこで魚が産卵したりして、うん、すごくその生態系にとって大事な、うん植物なんですよ。ところがどんどんやはりなくなっていってるわけ開発で、うん、で彼はそこに植樹しに行ってるわけ
マングローブ
マングローブを、でそれを今回行こうという予定で、うん、で俺も参加するわってそういうボランティア、うんうん、で行こうということになってたんですよ、うん、ところが火山が 爆発したマニラ近郊で、タールザンという、
うん、
つい先月12月に、うん、爆発して、うん、でレベル4ぐらいで、
分かりました、ね、
ですごい人が避難して、はいはい、今レベル3ぐらいに収束してんだけど、はいはい、どんどん収束には向かってるけど、でもいつまた噴火するかも分からへんし、うん、で13万人ぐらいの人がまだ避難してるわけ、うん、でそこでその彼は、うん、その全あのそこの救済にあらゆる物資を運んでいくと、うん、だからその今回はそのマングローブやるお金を全部そっちへつぎ込んで
救援物資
救援に向かうと、で彼も言ってると思うんですよ、
うん、
向かうんでこれは中止という、
うん
うん、
そうだった、
そうなんです、残念だけどやっぱりそういう意気がね、うん、そのフィリピンに座なってるからやっぱりフィリピンのなんか役に立ちたいから
ね、フットワークが軽いですね、やっぱりそういう人っていうのはすごくこう、パッと、うん、あこの状況を見て、
うん、
こっちの方がお役に立つんちゃうか、うん、ということでしょ、
それはあのマングローブも役に立つけど、やっぱり今はそんな言ってる場合じゃなくて、
ね、緊急事態やもんね、
こっちだからね、 そこの意気はね、僕はやっぱりすごいなと思ったけど、一つ残念やったんが、うん、当然マングローブやるいうのも初めての経験で楽しいけど、あのオプションでですね、うん、あのジンベエザメと泳ごうという、う
ん、
企画があってオプションが、
へー、フィリピンの海にはいるわけ、
いるわけ、ジンベエザメ、ジンベちゃん言ったら、
はい、ってくるの、
ジンベエザメほんまに泳ぐんねん、うん、水族館ちゃうから、
うんうん、
もうあの野生というか、
ね、野生って、うんうん、そのジンベエザメが泳いでる海域へ行って、うん、ほんでこうあのシュノーケリングでジンベエザメが来たらこうペタペタって
勝手に一緒に泳ごうって、
やちやちやちみたいな、それなんかええやん、
楽しみやんね、
サメやったら怖いけどジンベエザメやからあの人食わへんや
プランクトンかなんかヒューッと吸い込んでるだけでしょ、
俺マツコと吸い込まれたらどうなんだと思って
そんな口大きないわ
大きいよ、
え、人間吸い込まれるぐらい大きいですか、
当たり前やん、
大きいやろうけど、
だってそれはね、プランクトンを食うとるから、うん、その大量に飲み込むわけや、
うん、あれで見たことある、
エラでこすわけや、
うん
うん、ね、
そんな大きかった、
それ大きいなかったら容器水入らへんやん、おちょぼやったらどうなん
ですか、ちょっとずつ食べたらいいやん、
おちょぼのジン
ベエザメ、そんな大きかったか、はい、すみません、大きかった、
でそれがまあちょっと残念だ、
本当やね、でもまあそれは時期をずらしてまた行こう、
またあのぜひね参加したいなと思うんですけど、まあそんなこんなでね、2月は日本にいます
行くつもりやった、知らんや、聞いてないよね、
言ってなかったんですけど、
そうですか、
いやギリギリで言うたのか思ったんやけど、
えらいこっちゃ、じゃあまあ2月もね、バンバンとともに、
はい、ともにネタ大工になるかもしれない
ジンベエちゃんと遊ばれへんかったらね、さあ、はい、それでは今日のクイズを振り返っておきましょう、
2月11日から神戸市中央区の神戸海洋博物館で開催されるフェア、このフェアとは何だと、
はい、これが今日のオープニングクイズです。神戸阪神館を中心に兵庫にまつわるクイズを出題しています。ぜひあなたもチャレンジしてください。正解の方の中から抽選で毎週ペア一組に、神戸ハーバーランドから毎日出港している神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをプレゼントします。ゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらコンチェルトのデザートセットをお楽しみくださいね。アーティストの生演奏もあるんですよ。すごく素敵な時間お過ごしください。オープニングクイズに答えてあなたも神戸船の旅コンチェルトのティークルーズぜひゲットしてください。そしてコンチェルトでは現在14時30分のティークルーズ限定で冬のコンチェルトスイーツセットをお楽しみいただけます。神戸の洋菓子店レーブドシェフのケーキとクッキー、これをですね、うん、盛り合わせた華やかなプレートと、うん、コンチェルトオリジナルチョコプレートがついております。冬のケーキストロベリーザッハはふわふわなチョコスポンジとクリームが相性抜群なんですよね。こちら1日20食の限定となっております。料金は乗船料と別にお一人様税別2000円です。また
2月の12日からは3日間限定でいちごのスイーツバイキングが楽しめます。バレンタインクルーズも登場しますよ。こちらはスイーツバイキング、フリーソフトドリンク、そして乗船料込みで料金は大人4,500円、子供は3,500円です。詳しくはコンチェルトのホームページご覧くださいね。さて、水盤では番組の中でご紹介させていただいたおはがき、お手紙、メール、ファックスの中から3人の方に東急ハンズのグッズをプレゼントしております。さて、今日の東急ハンズのプレゼントは、
はい、薄手のびのびシルク腹巻きでございます。
これええよ、腹巻きは絶対ええよ。
で、夏場でもこの薄手ですから、いけるんですよ。
あ、そうなん
や。あんまりこうインナーから外に影響せえ、薄い
そうですね。厚さがなんと極薄の2ミリです、はい、
しかもシルクだよ、
これ。あれよ、
お肌に気持ちいい。
こんなん言うのもあれやけど、2,400円するんですよ。すごいと思いません
？僕もちょっと見てええねやなと思いました。
シルクの腹巻き、
日本製ですよ、
メイドインジャパン、はい、そうそう、
これは
ジャパンメイド。
横にね、縫い目がないんですって。だから気持ちいいのよ。こう筒状にあんで、ね、ストッキングみたいな感じの。なんかちょっと
ゴワゴワする場合がある。
なんかあるよね、その縫い目のとこがね、はいはい、だから、そういう意味でも。
あれですか？
え？
あれはサイズはあるんですかね？サイズ F、フリーサイズや。
結構ふわって伸びるから
。長さ35、幅25センチ。
はい、
まあ伸びるわね、
結構ストレッチで、大丈夫だと思う、
大丈夫だ
と思
う。
これはええよ、
こちらピンクですけどね、はい、色は
男でもやっといた
い。いや、全然できますよ、
いろんな色があるのかな、
いいおしゃれじゃん、ピンクなん
て。はい、いけます、
薄手のびのびシルク腹巻き、これが今日の東急ハンズからのプレゼントでございます、はい、これを目指してまずは番組に参加してください。ファックスは
レイナーサムヨーマンゴ
ー078-361-0005、078-361-0005番です。メールはバンバンアットマーク jocr.jp banban アットマーク jocr.jp です。おはがき、お手紙でご参加くださる方は郵便番号
むごれはごはれ
650-8580、ラジオ関西バンバヒロフミラジオでしょうの係までお寄せください。お待ちしています。
はい、そして今日はちょっと聞いた、
そうや、
そうなんですよ、
おっちゃん、
えらいことでございます。クイズ単勝で早漏がなんとキャリーオーバーが続いておりまして、はい、9000円ということに皆さん方なっております。バンバさんがお高さんに投票していただきたいと思います、はい、今日マット西村によると絶対正解が出るということでございます。
今日は皆さんにプレゼントしようという、
できるということでございます。9000円でございます。
あかんかったら最悪やな、おたか
2人頑張ってもらいましょう。
1万2000円になるっちゅうこっち
ゃ、ね、そういうことは考えない。今日はもう9000円プレゼントしていただきましょう、2人に
頑張りまひょ、
投票お願いします。
はい、バンバンの法則の方もね、募集中です。
はい、お願いします、はい、この後やりますからね。
はい、
はい、このコーナーは毎週各界からいろんな方に来ていただきまして、お話を聞いて賢くなろうというコーナーでございますが、今日は写真家そして出版プロデューサーでいらっしゃいます岡村弘嗣さんにお越しいただきました。岡村さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
じゃあお高の方からまずプロフィールを
ですね。はい、はい、1953年の東京の生まれでいらっしゃいまして、はい、立教大学の社会学部をご卒業になっています。で、その後写真家として主に人物写真をいっぱい撮ってらっしゃるんですね、うん、例えば羽生善治さんとか、うん、バレエダンサーの熊川哲也さんとか、はいはい、10代の頃から追い続けてらしたそうで、うん、数多くの写真を発表なさっています、うん、で96年には平尾誠二さんの勝者のシステム、これを契機に出版プロデュースの世界にも進出なさいまして、うん、なんと2018年までに290冊以上の書籍の制作に携わってらっしゃいまして、うん、うち20冊余りがなんと10万部以上のベストセラーというから、これすごいじゃないですか。
すごいですね、
という岡村弘嗣さんでございます、
は
い、
よろしくお願いします、
はい、
今本当に数々の、ね、方と、ね、お仕事をなさいますけど、その岡村さんが基準はこの人とやろうとかいう、そういう基準はあるんですか？
あ、そうですね、私人物を専門とした写真家できてるんですけれども、はい、その まあ、平尾誠二と会った時にちょうど彼が18歳でしたけども、あの、まあ、彼の卓越した才能というよりも、まあ、資料深さで今までの、 その大会系的なシステムを指定してチームを強くする、まあ、いろんな話を聞いて、君の10年後をちょっと見てみたいので、しばらく追わせてくれないかというふうに頼んだんですね、で、まあ、それからまあ彼とは35年の付き合いを、するわけですけども、まあ、結局この平尾誠二との出会いがその後の私を決定づけまして、まあ、その後羽生善治さんですとか、まあ、熊川哲也さんであったりですね、まあ、いろんな方を長期間にわたって、ずっと取り続けていくという、まあ、そういう仕事をずっとしてました。で、まあ、いろいろな話を聞いてるうちにも写真家として撮るだけではなくて、ぜひこの人たちの本を作ってみたいと、きっと面白いものができるに違いないというふうに考えまして、で、それが私のスタートになるわけですね。
写真っていうのは、ずっとこう撮り続けられてると、ある一つの人物を、その心の中まで読めそうな感じがするんですけど。
そうですね、なんて言うんでしょうか、まあ、もちろん写真家とその、まあ、モチーフ、まあ、人物ということになるんですけども、その写真だけでなくてもいろんな付き合いがこう深まっていきますので、まあ、友達というか親友に近いものになってきますね。
すごい密度が濃いんですね。
そうですね。そうですね。ですから、まあ、ある意味講師にわたっての付き合いになってきますので、でそういう中でそのいわゆる公の場だけではなくて、そうではないもっとプライベートな部分を、撮ることで、よりその人物を浮き上がらせることができるという、まあ、写真的にもですね。
まあ、平尾選手、ね、に関しては今度この前のワールドカップラグビーに、前にいろいろ写真展が、それ岡村さんがずっと撮り続けられた写真展が、神戸でもありました、
ね、ファンゾーンに、ね、そうですね、そういうコーナーがあって、
で僕も記事をある某新聞で載ってる記事を拝見したりして、そのいきさつみたいなものをね、読ませていただきましたけど、やっぱり彼がその今のワールドカップがこう大成功しましたよね、それは彼がその成した 役割っていうのが非常にまあ大きかったというようなことをおっしゃってましたけど、
その通りですね、まあ、日本のラグビーというのはずっと低迷をしておりまして、まあ、国内では人気があるけれども、まあ、世界に出ていくと、まあ、とても弱い。
そうですね。
はい。で、まあ、平尾誠二はそれをなんとか打開したい、でそのためには日本にワールドカップを招致するということが、一番の近道であるということで、彼がまあ招致をの先頭に立っていた部分はありましたので、本当にワールドカップの開幕に彼はいなかったというのは、まあ、とても我々にとっては悲しいことでした。
で、ご本人も残念だったでしょうね、それはね。
まあ、彼が、ね、もしも生きてて大会を見たら、すごいやっぱり感慨ひとしおやったやろうねと思いますね。
おっしゃる通りですね。
まあ、例えば平尾さんっていうのはどう違いましたか。常人じゃないでしょやっぱりね。
あのですね、そのまあインタビューですとか、講演では、まあ、とても勉強になる、参考になる、ああこういう考え方なのかということを非常にこうよくたくさん提示してくれるわけなんですけれども、まあ、普通に付き合ってますと、まあ、とても快活で、毒舌も来るし、大きな高笑いビッグスマイルですね、 もう一緒にいるだけでとても楽しかったですね、はい、
あの山中教授がね、はい、その平尾さんの書いた本が座右の銘にしてるっておっしゃってましたよね、
はいはい、
なんかそれぐらいこうあんなすごい人にまで生き方にの影響を与えてるっていうのもすごいなと思いましたけど、
そうですね、あの理不尽に勝つという本ですけども、うん、まあ、山中先生も、まあ、ある時期にやはり、まあ、理不尽なことに遭われた時に、うん、あの本を読み返してなるほど、まあ大したことはないんだこれはと、まあ、まあ、そういうふうにも思わされたと、まあ、ですから、まあ、あの平尾誠二とこう親しく付き合っていた人たちは、まあ、今でもそのいろんな場面で平尾誠二の声がいろんなところで聞こえてくるわけですね。あ、平尾と一緒だったら彼はこう言うだろうなとか、まあ、そういう意味ではその、まあ、平尾誠二はもう今はもういないんですけども、逆に言うと我々の気持ちの中にはいつも存在しているという、
まあ、平尾さん、それから、まあ、例えば羽生さん、ね、もうすごい偉大な人じゃないですか、うん、
はい、
業績を、偉大な業績残した人、ね、はい、熊川さんもそうですしね、はい、なんか共通したもんってあるんですかね。
まあ、もちろんたくさん内面的なものも含めてあるんですけど、うん、まあ、メンタルが強いとかですね、うん、あるんですけども、まあ、写真家の立場からすると、まあ、目がいいですよね、ある瞬間さっき帯びた目っていうのがグンってくるんですよ、
そうなんだ、
その時シャッターでいただきみたいな感じですか。
あ、もちろん撮ってます、はい、
僕ね、この友情いう本ね、はい、15万部以上売れてはるそうですけど、はい、僕も買うてますね、は
い、あ、そうなんだ、
買うたんがね、写真がご家族の写真ありましたでしょ、はいはいはい、T シャツをね、はい、平尾さんが着て、はい、娘さんも T シャツ で、はい、
でね、
奥さんと息子さんの、
は
い、あの写真がすごくいいのよ、はい、あれ僕も娘がおるんですけど小学校の、あ、こういう風に娘とね写真を、娘があんな大きかった時の、ごっついかっこええんですよ、ファミリーで、僕あの写真を見て買うたんです。平尾さんもちろん大好きで、いろんな本も、あれなんですけど、あの写真、さっきの話、お聞
きして、じゃあきっちゃん、ぜひ2018年にね、平尾さんをずっと撮影して、し続けてこられた35年間の写真と言葉をまとめた、生き続ける言葉、情と地で動かすっていうのを出版なさってますから、ぜひそれもお買い求めいただいて、
今、露の岸さんがおっしゃった通りですね、もちろん、さっき帯びた目というのは、あともう一つ あるんですけども、今、露さんがおっしゃったように、笑顔がいいんですね、
そのチャーミングなんですよ、笑顔はもう
共通するものは本当に笑顔がいいということと、本気になっている時には
狂気、
さっき呼びた目になるという、この幅っていうんでしょうか、それは共通するところだと思ってます、ですからすごく今いい指摘をしてるなと思いました、
は
い、
僕あの写真が好きで、しおりあそこに入れてますね、特にあの写真のところが、はい、一つの理想ですよ僕らで撮ったら、ファミリーのこの写真のかっこよさはない、
ぜひ撮ってください、
はい、頑張ります
まあ本当にこう20冊余りがね、その10万以上のベストセラーになっている、はい、ということですけど、その一番こう強調される部分というのは何なんですか。そう、生き様ですか、その人哲学みたいなも
の。ですね、まあ、いくつか種類に分かれまして、まあ、例えば羽生善治さんの本は、はい、まあ、決断力、大局観、直感力というこの3冊が、まあ、いずれも10万部以上、うん、まあ、直感力はもう、まあ、47万部ぐらいいってます、うんうん、でこれはやっぱり羽生さんがその将棋という世界の中で自分が学んだこと、まあ、メンタルも含めてですね、うん、それを書かれた本ですね、うん、はい、であと野村克也さんの本も私25冊ぐらい出してますけども、うん、まあ、巨人軍論、うん、野村再生工場、あ監督、うん、ああ阪神タイガースというのもあるんですけど、やはりこう野村さんの、まあ、野村さんは私はですね、プロ野球界に初めて知性を持ち込んだ方だ というふうにこう評価してまして、あのもちろんそういったいわゆる育成ですとか、その野球におけるあのピッチャーとバッターのあの間は一体何のためにあるのかと、それは考えるためにあるんだ、読みですよね、読む力で、そういったその部分と、あと野村さんのぼやきの部分とですね、それがまあいろいろあのミックスされてます。まあそうですね、まあ、ですから、まあ、その人その人によって一体何をあの読者に伝えたらいいのかというところを、まあ、著者の方と編集者の人と、まあ、相談しながら、まあ、方向性を決めていって作っていくというところですよね。
僕は思うのはやっぱりこういうその本を読もうって思うのは、そのリーダーというものが直接あんまりいない、周りに、だからこんな人のリーダーみたいな意見を欲しいなっていうような、そういう動機で買われる方が多いんじゃないですかね。
ああ、おっしゃる通りですね。まあ、平尾誠二の本もそうですし、まあ、今私あの伊藤忠 の会長の丹羽宇一郎さん、
社長って
これが一番新しい、ね、
今最新、
はいはい、まさにあの馬場さんにおっしゃっていただいたリーダーとは何か、というところですね。
この方はあの中国の大使も、
おっしゃる通りです、はい、で丹羽さんが伊藤忠の社長になられたのが、まあ、1998年ですね。でこの時は、まあ、日本長期信用銀行が潰れ、北海道拓殖銀行が潰れ、
はいはいはい、
山一証券が潰れ、日本債券信用銀行が国有化され、
確かに
もうあらゆる企業が不良債権を抱えという時期に社長になられて、まあ、伊藤忠も4000億近い不良債権を持っていてですね、いくら社員が頑張って働いても出た利益は全部その
借金が、
借金になってですから、もう給料上げてやることはできない、で、まあ、今まで、まあ、あるけどもないことにして、まあ、そのうち良くなったら、ね、消えていくだろうというそういう、まあ、根拠のない楽観論でやっていてもしょうがないじゃないかということで、まあ、一括して、まあ、その再建をしてですね、大成功するわけですね。でちょうど同じ頃、1999年にカーロス・ゴーン氏が日産の社長になるんです。で、まあ、言ってみたら日産も、まあ、伊藤忠と同じような状況だったわけですけども、まあ、日産はある意味外圧を利用して、カーロス・ゴーンさんというですね、外圧を利用して、まあ、再建した、
ものすごい急上昇しましたもんね。
そうですね、はい、で、まあ、ですから、まあ、その丹羽さんもあのゴーンさんも、同時期に社長になられて、まあ、同じように会社の再建は成功されたわけですけども、丹羽さんは2期6年で辞めて、後進に道を譲って、はい、でもう自分の役目はもう終わったからということでですね、まあ、かたやゴーンさんはその後ずっと20年間にわたって、まあ、トップに君臨して、まあ、ある意味ね、まあ、法律に触れるか触れないかという のはちょっと微妙なところですけど、まあ、やりたいこと、まあ、
こういう今の結果になってる
んですね。おっしゃる通りですね。で
それはあれですか、やっぱり岡村さんの美意識はやっぱりそのそういう丹羽さんであって、カラス・ゴーン氏の生き方ではない。
そうですね、ゴーンさんにやはり
あの、まあ、興味がないですね。
なんて言いますか、その、まあ、丹羽さんというのはその若い頃は、まあ、上司が部下に対しておかしなことすると、まあ、完全と立ち向かっていったりとかですね、まあ、ある意味喧嘩太郎みたいなところが、あった人 でものすごく読書をして勉強して、もう相場もなんで、まあ、もちろん失敗もあるんですけども、そういう中でこう、会社の社長に、まあ、丹羽に託そうということになってですね、まあ、行くと。で、まあ、丹羽さんの信条というのは、まあ、例えば今企業の中で うつ病になる方がたくさんいますね。
あ、よく言いますね。で、
丹羽さんはそれはね部長の責任だって言うんですね。で、部長がもっと自分の部下のことをちゃんと注意してれば、はい、もううつに絶対ならない。
でも、中間管理職は中間管理職のすごいしんどさみたいなのもね、あってなかなか大変なのではないかと思いますが、でもやっぱ部長がしっかりしなきゃ。
その通りですね。そういうふうにおっしゃってます。つまりそういうそのまあ一見弱くて、まあそううつになってしまう社員が実は会社にとって、ね、大きな資産になりうるんだという。
僕ら普通あのなんか今こう会社業績上がってもリストラ思いっきりしてはりますやん、はい、日産でも、うん、あれはもうごっつ不思議ですわ。そんな業績上がってそんなリストラして業績上がってもこの人らの性格ずどないなりはんのと、うん、だからそれで会社が上がってもどうなんかなっていうのは、うん、不思議でしたけど。
それが必要な時期もあるんでしょうし、ね、でもそれをねどう乗り越えていくかっていうことも経営者としてはね大事なポイントだと思います。
だからそうやっぱりこうピラミッドですから組織、その組織のピラミッドのどの位置にいる人がやっぱりしっかりしてないかということがきっちりしてないとピラミッド崩れちゃいますよね。
そうですね、
だから底辺とトップだけが強くてもしょうがないですよね。なるほど、
ね。まあ、今ねチームビルディングとかねいろいろと学んでる人も多いみたいですけど、はい、やっぱりねいろいろと難しいんでしょうね。
まあ、ですから会社のトップは、まあ、株主を見るのではなくて社員を見ろと、はい、つまり、
まあそれなんかいた思ってる人いるん
だよね。株主の方にね、目がいってる人多いかも。
もうそこは履き違えてはいけないということを、この本でもはっきりおっしゃってます。
昔はそうやったんちゃいます。会社って大きい会社でもみんなファミリーやったし、僕ら子供の時でも親の運動会行きましたね、そう今なんか全く聞いたことないですし、会社がなんか終身雇用の変わったも大きいんちゃいますんですか、
やっぱりこうあなたが変われば組織も変わる、一歩前に踏み出す勇気が湧くアドバイスというね、こういうのをみんながこうそういうふうに思うと、うまくいくんやろうね。
ね、
会社に対する愛みたいなもんもあるでしょうね。
そうですね、まあ、ですから今まあ60歳定年、まあ、その勤め上げて、でもある意味60歳になった時に人生まだまだ20年以上あるのに、何のスキルもないまま声出されてしまう方もたくさんいらっしゃるわけですよね。ですからそこはもうちょっと会社もいろいろね、社員を大事にするんであれば、そういったところも考えていかなければならないでしょうし、
いやなかなか社員どんな思いだと思いますけど、
今売れてるそうですね、
はい、おかげさまで、ものすごくよく売れてます、
社長ってなんだ、
はい、
発売1ヶ月で6万部
もう6万部まで来ます。
すごいじゃないですか、
は
い、
すごいですね。
丹羽さんの本他にもね出版されてて、それも売れてるらしいです、やっぱ学びたいですね、いろんなこと ね。
岡村さんもそろそろ時間が来てしまったんですけども、最後に何かメッセージをリスナーの人にいただければ。
丹羽さんの、言葉にですね、クリーン、オネスト、ビューティフル、これ清く正しく正直に、クリーン、オネスト、美しくですね、
美し
く、美しく、はい、ちょっと聞くとなんか宝塚の、
そうですね、
でもこれを企業に持ち込んで成功されたのは丹羽さんですので、ですからそこは曲げなければきっと成功する、あと読書ですね、それはもう丹羽さんはいつも強調されていることですので、
なんか総理大臣になってほしいですね。
そうです
ね、記憶正しく、
美しく、
政治も一緒ですね。
そういえば今日丹羽さんの誕生日なんですね。
そうなんですか、はい、
いつにおなりになるんですかね。
81歳
あ、まだまだバリバリですか。
まだまだ大丈夫です。
まだまだいろいろ教えていただきたいですね、
はいはい、本当ですね、ということで今日は写真家出版プロデューサーでいらっしゃいます岡村博嗣さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあここで先週のオープニングクイズの答えと当選者の発表、
はい、
問題、現在兵庫県姫路市の
姫路市立水族館で開催されているかなり変わった生き物、これに関する特別展とは何だと。
クラゲ。
変わってるんですか、クラゲって。
いろんなクラゲいてますよ、
でもクラゲはクラゲですね。
あ、でも、あ、知らんようなもんですか。
そうです、まだ確認されてない。
お、 UFO。
お、 お、 UFO は
未確認飛行物体。
物体じゃなくて、生物は
透明人間。
いやいや、そのさ、魚系。
魚で確認されてない。シーラカンス
はいるやん。
あ、いるんか。
確認されてない生物は何て言うんですか。 UFO は何て言うの、日本語で。
未確認飛行物体。
ほんで UFO でしょ、
はい、
ほな
未確認飛行魚、
生物。生物、未確認飛行生物、それは何て言うの、はい、
それはカッパ。
どうもありがとう。
はい、
ユーマ、 UMA。
知らん、
お前は、はい、いろんな標本の資料とか パネルとかありましてね、面白そうなんで、ぜひどうぞ。
人魚の骸骨やってます。
人魚の骸骨なんか
あり言われている。
あ、そう
か、はい、そうなんだね。
加古川市の美智子さん、
はい、おめでとうございます、
はい、おめでとうございます。神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをペアでプレゼントします、
はい、
コンチェルトではゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらお食事やデザートを楽しんでいただけます。アーティストの生演奏もありますからね、素敵な時間をお過ごしください。あなたもオープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットぜひゲットしてください。今日は加古川市の美智子さん当選です。おめでとうございます。
おめでとうございます。世の中には楽しいことや苦しいこと、嬉しいことや悲しいことがたくさんあります。ジャンルを問わず世の中で起こっている出来事を取り上げ、スタジオメンバーがそれぞれの視点から考えようというコーナー、バンバン侍。本日コメンテーター、ラジオ関西報道デスク浜田義照さんです。浜田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浜田さん、今話してたんですけど、はい、武漢へ、武漢帰りです。
おい
武漢行きましたね。
キャリア、キャリア、
SARS が流行してた広州、広い州、そこも、
広州、
あ、広い州ね、はいはいはい、そこも行きましたね。
どれ、ないつ頃行かれたんですか。
潜伏期間長いですけどね、17年前
それやばいわ、17年ぶりに発表する
かも。分かれんで、
そんな潜伏期間。
いや、セミでもいますよね、17年
ぶりに。そうです、
いや、それはあるもん、体質があるもん。
そうな
ん、
はい、あ、
ちょっとコロナってる。
武漢ってどういうとこなんですか。
武漢は表現ぐらいの大きさですね。
あ、
面積はね。でそこで人口およそ1100人だから表現の人口の倍、
1100万人、
倍いらっしゃるんですね。
それ封鎖してるからすごいです、
ね、すごいですね、そこを封鎖してるんです。で半分ぐらいもう出ていった、
出ては500万人ぐらい
ね、ここ武漢の外へ出られたということでね、うん、そのソフトな感じじゃなしに名前通りなんかかなり武骨な感じがする。
なるほどね、武漢、
そういう感じがさしましたね。
観光地ですか。
まあ、観光もありますね。
何を見る
の。その三国志のゆかりが深いところでね、石壁って戦いありますね。
ありますね、
あれの壁に近い、レッドクリフ、
レッドクリフ、
映画になりました。
長江が流れてますんでね、その長江沿いにその石壁があったりとか、武漢にかかる大きい橋、その汽車と自動車通るに、ね、そういう構造の二重構造の大きい橋があるとか、それから高角楼という有名な建物があるとかね。てか、まあ自動車産業ですね今は。だから日本 の自動車メーカーはかなり進出してるということです
ね。ということは、まあ、現地にいる人今ね
大変ですね。
チャーター
で
引き
返したり
してますけ
ど、大変ですよね、うん。ということで、はい、それはそれとして、
で日本も今ね、その小泉組では6日が召喚で、まあ、官に入りまして、で20日が大寒ということですね、うんうん、で2月3日が節分ということで、うん、今が日本では一番寒い頃とですね、うん、小泉組では言われてますよね、うん、でこういう寒い時になりますとやっぱり晩酌を楽しまれる方はシャレッキョも濃くまして、日本酒好きな人は缶酒やと、うん、ビールとは缶ビールやと、うん、ね、言
って
、
まあ聞いたことないわ。
あ、そうか、
缶ビールは聞いたことないわ。
缶ビール、
ちょっと面白いな。 覚えとこう。
暑すぎてモテへんねんから
人肌でみたいな。
皆さん缶ビールはよく飲まれると思います。
はい、飲みます ね。
しかし、はい、今やっぱりどうですか、やっぱり宴会とか飲み会で最初に飲むのは、う
ん、もうビール
乾杯とか。ビールですね、まだ多いですよね。
まあとりあえず、
とりあえず
西宮とか京都なんかもね、乾杯条例、あの、うん、そうそう、日本酒で乾杯条例、
これに異を唱えたのが、まず異を唱えたのは京都市。
そうですね、
今から7年前にその、はい、清酒による乾杯の習慣を広め、清酒の普及を通して、日本文化の理解を促す条例と。
すごい長い名前。
こういう名前ね、いわゆる日本酒乾杯条例でも制定されたということ で、
ね、
でこの条例はもう日本全国で今百数十自治体が、まあ、政令しているわけですね。にあの表現では神戸市とか西宮市とか加東市ね、こういうところがやっぱり清酒、
まあ、酒どころ
ですね。そういうことですね。でこの条例っていうのはどういうものかと言いますと、まあ、国には憲法法律がありますよね。でその範囲を超えない、その中で各地域の実情に応じたルールを定めてよいと、このこれがその条例ということなんですよね。だからいろんなまあ条例があるわけですね、まあ、こういう清酒条例があれば、逆に焼酎の美味しいとこでは焼酎で乾杯という条例をね、
あれ条例って罰則規定はないんですか。
いや、あるのとないのと。
あるのもあるの。
はい、あります。罰金とかあの過料とか取るのもあります。で宮崎県の日南とか長崎県の壱岐は焼酎、それから沖縄県のと言いますと
泡盛
与那原町は泡盛で乾杯、ね、それからワインと言いますと
山梨とか、
山梨県の甲州市とか北海道の富良野市、ここはワインで乾杯。それから和歌山県の田辺市といったら梅で有名ですよ、
ね、梅酒
だから梅酒、梅酒で乾杯。それから丹波篠山市はちょっと手が込んでましてね、丹波篠山ふるさとに乾杯条例というのを定めたんですけども、これは丹波土地有名ですよね、酒造りにする人、この人が醸した作ったお酒を丹波焼きの器に満たして、
ものすごいな、
満たして乾杯し、宴宴会が盛り上がってきたら、で感傷ぶりを武将を歌いましょうと、
もうガチガチや、
こういう内容の条例を定めてるわけ、ね、
みんな与党にやるかちょっ
とこんな酒飲みばっかり相手してられんわというところはですね、牛乳で乾杯としようと、北海道の中標津町、牛乳消費拡大応援条例、ね、それから浮葉茶というお茶の有名な福岡県の浮葉市、ここはそしたら宴会のお開きではうちのお茶を飲んでください、浮葉茶を飲んでください、こういう条例をまあ作ってると。
いいですね、
そうお開きの時に飲むんですね、はい、お茶確かにね、お茶で乾杯っ
ちゅう飲み物だけでなく食べ物もちろん条例がありまして、 お米のブランドを言ったらやっぱり新潟県の魚沼の方ですね、ここの 南魚沼市はコシヒカリで 朝ごはんを食べてくださいと、ね、そんなばっかり言われたらうちはおにぎりの具で行こうと和歌山県みなべ有名です
よね、そうそ
う、おにぎりの具には梅干しをと、こういう条例を作ってると。
もうカツを入ってるともう逮捕されたり
ね、
食べたらあかんの絶対。
でこうしたまあ飲食以外に条例調べますとね、47都道府県全てに整備されている条例がございまして、暴力団排除条例、ね、これは一般市民や企業に暴力団とのお付き合いやめましょうと、で利益供与しちゃいけませんよと、おもり料を払ったり、それから暴力団と交際したり、それから暴力団の会合に場所を貸したり、こういうことはしちゃいけませんよと、この条例が非常に効果を上げてましてね、今暴力団がかなり衰退してきてるということなんですね。だから珍しいところでは鳥取県には星空保全条例、美しい星空をみんなで守りましょう、
あんまり電気つけないこと、
そうアーチライトやレーザー光線を規制すると、
京都で、ね、京都に言いたいね
ここは罰金がございまして、違反者は5万円と、 以下の、ね、罰金払うと。で兵庫県内で見ますと神戸市は須磨海岸で花火を禁止、ね、それから芦屋市は芦屋川などでのバーベキューの禁止、
いいことや ね、
ね、それから西宮市はイノシシ餌やったら行きませんよと、ね、
ちょっと西宮市えらい違いやね、
小瀬さんイノシシに餌やったらいきませんよ。
それから珍しいのでは高郡高町というのはね一日人褒め条例、
おお、いいね、
一日に一度は皆さん人を褒めて、ま、褒めましょうと、
いいね、
そ、ね、そういう条例を設けてるわけ
だ、ね、そこでラボ会やりたいな
褒めて笑いと言っちゃいますからね、
褒めてもらえ笑い取れへんかったら条例違反
やで、日本で初めて言いますとね、小野市にはね福祉給付制度、うん、適正化条例、うん、こういうのもあるんです。何かって言いますと、生活保護費とか、うん、児童扶養手当をもらってる人は、うん、パチンコなどのギャンブルにうつつを抜かしてはいけませんよと。そうした人を 見かけた人はどうか市役所に連絡してくださいと、こういう条例なんですね。だからこの後ろの市役所に連絡してくださいというところから、うん、その監視条例やないかと、
すごい、ね、
そんなことはいかんじゃないかという声があったんですけど、うん、いやいやそうじゃなくて、うん、そういう、ね、生活保護を受けてる人が児童扶養手当の人がギャンブルに溺れて生活が乱れたらいかんので、そういう人を市の人がカバーして直していきたいんだと。だから見守り条例です、うん
うん、まあ、それやったらお酒飲んだらあかんとか、
いや飲みすぎたら過ぎたね、
うんうん、ギャンブルだけではないような気もするんです
ね、過ぎたらね、うん、いうことで やられてるわけね、うん、それから今はそのこういう規制の条例でクローズアップされているのは香川県議会、うん、コンピューターゲームの規制をしようと、
子供に対して、
そう、いや子供は対象だけど、それを責任を持ってするのは保護者ですよと、
はあ、ね、それはなんか時間を決めてやらせ
る、そうです。で今月20日にその元の案素案というのをまとめたんですけれども、うん、子供がインターネットやゲーム症候群依存症になるのを防ぐため、うん、1日の利用時間平日は1時間、うん、で休日学校の休みの日は1時間半以内として、うん、その利用は中学3年までは夜9時まで、うん、で高校生は夜10時まで、こういうルールを作ろうというのがこの条例の趣旨なんですね。で保護者に非常にその重点を置いてましてね、子どもを依存症から守る責任はまず保護者にあることを自覚すべきですと、うん、だから保護者は子どものネットやゲームの利用を適切に管理する責任がある、うん、責任がある、こういうことで保護者の責任を非常に重点、
まあ、それは正論ですわ。
そうですか、うん、でこういう条例制度の動きが出てきた背景というのはやっぱり生徒とか児童がゲームに没頭して依存症に陥ると学力とか体力これが低下してくる、で引きこもりになる、うん、から睡眠視力の障害を招く、うん、こういう悪い影響が出ると、こういう懸念が広がっているということがあるわけですね、うん、で香川県教育委員会が一昨年に実施した学習状況調査によりますと、スマホなどの利用が1日1時間を超えると、うん、全国学力テストの平均正答率が下がると、
ほう、
こういう結果も出ていると、そして今ネット依存の疑いが強い中学高校生は全国で93万人いてると、
うん、
全体の 15% ということは1クラスが35人編成ですから、だいたい1クラスに5人ほどそういう児童生徒がいてると、うん、こういう実態があると、うん、で WHO 世界保健機関もこのゲーム障害というのは病病気であるということを認定しているということなんですね。でしかしこういうゲーム規制をしようとすると各家庭の実情にお構いなくね、うん、一律に利用制限かけるのは私生活の自由を制限することになる、うん、それから余計なお世話やほっといてくれと、うん、こういう、まあ、批判も出てるわけなんですよね、
う
ん
う
ん、
そういう親がいるということ、
まあ、親とかいろんな県民からいろんな声が上がってきてるわけですね、うんうん、でこれに対しましてね、もう子どものゲーム依存症の問題は家庭や学 校で対応できるレベルを超えてるんやと。だから子どもを守るためにはやっぱり本格的な規制が必要なんじゃないかということ
ですね。本格的な規制というのは法律でということ
ですか。まあこういう条例とかでね。
条例でいい。
条例でまずは条例でするとかね、うん、まあそれがもちろん法制の規制にもなるかも分かりませんけどね、うん、で香川県のこの条例というのは極めて先進的じゃないかと、他の自治体や国も続いてほしい、ははまあ、こういう声も上がってきてる、うん、ということなんですよね。どうお考えですかね。
今はそうやけど、そのゲーム言うてもね、一人でやるんじゃなくて、その相手と見知らぬ相手と対戦したりするじゃないですか。
オンラインとかで
対戦、うん、だからその時間なんて本人の時間じゃない、
やめられない、
やめられない
対戦相手がいてる、
うん、そうそう
そういうことにもなってるんですよね、
うんうんうん、でもこれをまあ親が本当に止めないと誰が止めんねんっていうのもありますよ、はい、一番身近にいるわけやから。でも現実問題として止めれないですよ。
どうやって止めるんですか、
ね、ただね、そういう止める根拠がない、うん、ということでこういう条例ができると、ほなら一応各家庭で あやっぱり影響ある、悪いんやなと、ほんならこれを目途にうちの家ではこうしようかとか。
そうきっとね、その親御さんはねやっぱりそれ困ってると思うのよ。 でもなかなかやめさせて、口では言うてるんだよ、ええかげしいやとか言うててもやめおらへんねや、それは。
だからこういう条例なんかが手助けになるという。
それで条例できたから言って守るからね。
いや守るんじゃ、一つの目安ができて親も言いや説得しやすくなると思うし、考えるんじゃないですか。やっぱりうちの家庭はこうしようかと、うんね、そういうことで。
これは罰則規定はもちろんないね。
ないんです。ないんです。うん、で2月、来月の県議会に諮って4月1日から施行したいと。いうことなんです。もちろん県民の意見を、この素案をもとに県民の意見を聞いて案をまとめて議会に諮ると、うん、こういう手立てになってるわけなんですね、うん、で政府の方は2023年度を目途に小中学生にパソコン1人1台、
あ、
ね、こういうことをやろうとしてますよ ね、はい、そうすると子どもたちがそういうゲームに接する機会というのがやっぱり増えるんじゃないか。
増えるよ ね、
ね、だから何らかのそういう、いわゆる対処法っていうのはもう考えな、真剣に考えなあかん時期じゃないか、
うん、
ということで県議会のこの審議どうなるのかと。
これしかしね、国は例えば IR 法案で博打をね、あのカジノ解禁しようとしてやっぱ依存の問題が出てますよね。 そう、はい、それ子供はもうほったらかしかい、それって、ね、国
の将来は子供ですからね。
ですよね、
うんうん、だからやっぱりこの条例の成り行き、ね、どうなるんでしょうか、
ね、ですね、うん、注目したいと思いますが、うん、最後に、
取り上げたゲーム機親の手に負えず、
はあ、本当やね、はい、ということで浜田芳哲さんありがとうございました。
失礼しました。